聖書に関する本がベストセラーになったということをお話ししましたけどもね、昔からそういうことが繰り返し繰り返し、聖書は本当にこの世界唯一のロングセラーとベストセラーね、本当はそれは聖書しかないんですね。ブックって言いますけど、ビブリオンってこれは聖書のことなんですね。本当は多くの人に読まれてまいりました。今日この聖書はですね、古代の文献として読み聖書を研究する人もいるわけですね。古い時代の文献の原点とみんな朽ち果てて何千年というのは残ってないし、もう朽ち果てますから神がね。何が残っているかというと写本が残っている。写本が、でその写本がどれだけたくさんの写本があるか、その写本がどれだけ古いかによってですね、その原点の価値づけというものが、信憑性というものが確かめられる。皆さん、聖書ほど古く、聖書ほどその写本の多さは、もう他の本と比べることができない。他の古典と比べることができない。圧倒的な。聖書は古代の歴史の第一級の資料であります。聖書をそのようにして読む人が、学者の人が言いますね。あるいは、サルジョン水君や、イエス様の言葉、あるいはこのモーセの十戒などは本当に多くの人たちに圧倒的な影響が与えてきた言葉でありまして、道徳や基準、人間の生きる基準や倫理や生き方に関心がある人は熱心に聖書を研究するでしょう、読むでしょう。聖書を学べば信仰を持っていない人でも人間の行くべき道、人間存在について多くのことを得ることができるわけであります。しかし、じゃあ私たちクリスチャンは聖書をどう読むか、私たちクリスチャンは聖書をどう読むか、私たちは聖書の言葉をたっとび、神の言葉としてたっとび、神の言葉として慕い求めます。詩篇の119編、長いところでありますが、神の御言葉をいかにですね、いかのこの御言葉がたっといものであるかという、そのこの詩が出てまいりますが、ね、ぜひ一度読んでおいていただきたい。119編、詩編。私たちは単に聖書はキリスト教の経典だから読むんじゃないんです。ここにある聖書は、これは神の言葉である、イエスキリストの言葉である。そしてこの言葉が私たちの人生の話に、私たちの人生の病に、さまざまな悪霊に取りつかれているのこの世界にあって、そして私たちが究極のこの人生の終わり、死に対して奇跡を命じる力を神の言葉を持っていると信じているから、私たちは聖書を尊ぶんです。神様の私たちの愛の心メッセージがここに本当に盛られているから、この言葉によって私たちに語られているから、私たちは聖書を愛するのです。聖書の言葉は力に満ち、世界や私という人間の在り方を変える神の言葉であるから、私たちは聖書をたっぷり愛するのであります。慕うのでありますね。さあ、ようやくマタイの8章開きたいと思います。マタイの福音書の8章には、ローマ人の100人隊長のことが出てまいります。今日読んでいただきます。その信仰が記されている。彼が信頼している一人のしもべがですね、病気で死にかけておりました。この百人隊長は友人たちを使い出して言わせます。主よ、技をおいでくださいませんように、あなたは私の屋根の上においる資格は私にはありませんと。彼は用心でありましたから、ユダヤ人であり、また偉大なこのラビであり、また預言者であり、メシエであるかもしれないと言われるお方を、わざわざ自分の毛型者の家の屋根の人たちに迎えること資格がないと思ったんですね。どうぞおいでくださいませんように、私には資格、あなたをお迎えする資格がないのでありますと言います。本当に彼のからこの人のイエス様に対する信仰崇敬というものは本物でありました。そして彼は有名な告白をするわけです。ただお言葉をください、はずです。そうすればしもべは治ります。ただお言葉をください。今日の礼拝のメッセージの中で大切な言葉はここなんです。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。 役人隊長は自分の経験から言います。と申しますのは、私も権威のもとにあるものです。彼は軍人であります。私の下にも兵士がいまして、百卒長というのはね、百人隊長のことであって、百人の部下を束ねるその上官なんですね。もちろんその上に千卒長もいるわけですね。私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またはしもべに来いをせよと言えばその通りに出します。軍隊では上官である隊長の命令に部下が従います。それが隊長の権威であります。軍隊というのはそういうところであります。彼はイエス様が軍隊どころじゃない、この世を支えている神の権威を持っていることを認めていたんです。善悪を制し、悪霊に命じることができる権威、病を癒すことができる権威、死さえも覆すことができる権威をこの方は持っていらっしゃる。ですから、主よ、お言葉だけで結構です。そのあなたのお言葉に権威がありますから、力がありますから、支配力がありますから、言葉が発せられたら必ずなってきますから。そのお言葉をいただかせてくださいと彼は懇願しているんでありますね。この人はローマ帝国の人間ですから、聖書を勉強したことなどありません。しかし体何の寺いもなく背伸びもせず、ありのままでイエス様に向かいます。イエス様の権威、神様の権威をひたすら信頼して、お言葉をいただかせてください、その御言葉が成就すると彼は単純に信じて信頼しているわけですね。皆さん、私たちがこの百卒長の信仰に今日習いたいものだと思いますね。私たちはデボーションの時に、聖書を開く時に、主よ、今日この難しい要求を通してどうぞわけわからない呼ぶ気をして、あなたのお言葉をください、私にもあなたのお言葉をください、私を取り巻く嵐のような問題、課題、困難に対して、私のこの病において私を患わせるこのさまざまな霊に主を命じてください。嵐を進め、悪霊を癒し、病を癒し、死んでいるものを生かしてください。光あれ言われた主よ、どうぞこの混沌とした暗闇の世界に光をどうぞ照らしてください。どうか私の人生に命じてください。不安にあふれた心をどうぞ平安で満たしてください。そして健やかで達者でいなさいと語ってください。私たちはそう祈り求めるべきじゃないでしょうか。話を終わりの方に持っていきたいと思いますが、皆さん、私たちは信仰が試されているということをですね、覚えたいと思います。百人隊長の姿を見ていただきたい。彼は絶対的な信頼をイエス様に寄せました。イエス様は百人隊長の信仰に驚いて、10節にありますように、私はイスラエルのうちに誰もこのような信仰を見たことがありませんってびっくりを出なさいました。そしてユダヤ人たち、弟子たちの前でこのローマ人に異教徒である彼を高く評価されたんです。そしてイエス様は言われました。13節、行け、あなたの信じた通りになるように、行け、あなたの死んだ通りになるよ。私が前におりました堺のエコ協会、堺エコ協会ってのは本当に小さな開拓伝の長屋の6畳と6畳の4個石のその下が店で上が住居であるというね、6畳6畳のこの焼肉屋さんからスタートした焼肉屋さん潰れてですね、294690電話番号、肉白く10ってそのまま教官の電話になりましたけど、焼肉屋さんだった。そこから北川哲先生がもう ちょうどですね、由井先生と同じようにですね。